4月23日火曜日、これまでに入っている医療や政治のニュースなどをお伝えします。トランプ前アメリカ大統領による元不倫相手への口止め料をめぐる事件の審理が22日ニューヨーク州の裁判所で始まりました。陪審員を前にした冒頭陳述では、選挙不正を隠すための計画的な犯罪だと主張する検察に対し、弁護側は、トランプ氏は無実だ、と真っ向から反論しました。中国電力が山口県上関町で計画する使用済み核燃料の中間貯蔵施設をめぐり、同社は23日、建設予定地で地層や地質を調べるボーリング調査を始めました。活断層の有無を含め、立地に適しているかどうかを検討します。日中戦争で旧日本軍による性暴力の被害を受けたとする中国人元慰安婦の遺族が日本政府に謝罪と損害賠償を求めて中国の裁判所に提訴しました。中国のニュースサイト、中国新聞網が22日までに伝えました。23日午前2時26分頃、台湾東部の花蓮県沖を震源とする地震があり、県中心部の花蓮市などで震度5弱を観測しました。さらにその約6分後にも花蓮県内を震源とする揺れで、同市などで再び震度5弱を観測。台湾の気象当局によると、地震の規模を示すマグニチュードは、それぞれ 6.0 と 6.3 でした。英国にたどり着いた一部の難民申請者を第三国である東アフリカのルワンダへと移送するための法案が23日未明、イギリス議会での審議を終えて通過しました。チャールズ国王が採択し、法律となります。ロシアのラブロフ外務大臣は22日、今年の中国関連の重要行事として、プーチン大統領の中国への公式訪問と、10月にロシア西部カザンで開かれる新興5カ国サミットへのシーチンピン国家主席の出席を挙げました。タス通信が伝えました。ドイツ連邦検察庁は22日、中国の情報機関のためにスパイ活動を働いた疑いがあるとして、ドイツ人の男女3人を逮捕したと発表しました。軍事利用できる技術に関する情報をドイツで集めていた疑いがあるといいます。中国南部の広東省で記録的な大雨が続き、22日までに4人が死亡し、10人が行方不明になっています。国営新華社通信が同日報じました。今後被害が拡大する可能性もあります。国会議員に毎月100万円支給される調査研究広報滞在費の使い道とその公開をめぐり、岸田文雄首相は22日の衆議院予算委員会の集中審議で今国会中に結論を出す意向を示しました。日本維新の会の藤田文武幹事長への答弁。パレスチナ自治区ガザで軍事侵攻を進めるイスラエルのネタニヤフ首相は21日に発表した声明で、今後数日のうちに我々はハマスに対する軍事的、外交的圧力を強めていくとの方針を示しました。イスラエルでは22日から1週間にわたる杉越祭りが始まりますが、イスラエルがガザ最南端ラファへの地上侵攻に踏み切る可能性もあります。愛知県東郷町長が複数の職員にハラスメント発言をしていたとされる問題で、弁護士で作る第三者委員会が22日調査報告書をまとめました。町長からハラスメントを受けたと申告した職員は108人に上り、死ね、殺すぞなどの言動はハラスメントだと認定しました。スウェーデンのストックホルム国際平和研究所は22日、2023年の世界の軍事費が前年比で 実質 6.8% 増加し、総額2兆4430億ドルだったと発表しました。世界の軍事費は9年連続で増加し、統計を取り始めた1988年以降で過去最高となりました。岸田文雄首相は22日、在日アメリカ軍を傘下に抱えるアメリカインド太平洋軍のアキリーノ司令官と首相官邸で面会しました。日米首脳は今月上旬の会談で自衛隊とアメリカ軍の指揮統制の連携強化の方針で一致しており、首相とアキリーノ氏も会談で日米同盟の抑止力、対処力の強化の重要性を確認しました。名古屋市の河村隆市長は22日、市が条例で定めた名古屋平和の日の意義を問われ、死んでいった人たちに思いを寄せないといけないと述べた上で、祖国のために命を捨てるのは高度な道徳的行為だと発言しました。21日投開票された愛知県碧南市長選で、元市議の新顔小池幸子氏が5選を目指した現職根木田正信氏と、元市議の新顔鈴木義和氏の2氏を破り初当選しました。愛知県内では2人目、同市では初の女性市長が誕生した背景には、過去3回無投票当選を続けた根木田市政への批判と、女性候補を押し上げようとする流れがありました。インドネシアの憲法裁判所は22日、2月の大統領選の開票結果を不服とした異議申し立てを却下しました。これによって、プラボー、国防大臣の当選が確定しました。就任式は10月20日で、任期は5年間。副大統領には、現職、ジョコ大統領の長男ギブラン氏がつきます。アジア大の中国人研究者、ハン・ウン・トウ教授が昨年2月に中国に一時帰国した後、日本に戻らずに長期間休職していることが22日分かりました。現地で中国当局に拘束された可能性もあります。韓国のユン・ソンニョル大統領は22日、政権運営を支える補佐役の大統領府の秘書室長に保守系与党、国民の力、の国会議員や韓日議員連盟会長を務めたテイ・チンセキ氏を充てる人事を発表しました。チョン氏は当選5回で、知日派としても知られますが、与党が大敗した10日の総選挙で落選していました。22日の衆議院予算委員会で、裏金事件への関与が指摘されている森喜朗元首相への聴取について、岸田文雄首相は、日程の都合で直接会うことはできませんでした、と電話での聴取になった理由を説明しました。防衛省は22日、北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたと発表しました。日本の排他的経済水域の外に落下したと見られるといいます。ニュースをお伝えしました。
番組をお聞きの皆さん、朝日新聞ポッドキャストには他にもおすすめの番組があります。新聞一面じゃなくても大事なこと、SDGs を話そう。月曜から金曜日まで多彩なテーマをお届けします。どこかの誰かの人生の匂いがする番組とリスナーさんから好評です。SDGs を話そうで検索してみてください。